作に温かい涙。推定読み、田中紀子さん。千葉県。いつも通りの夕刻だった。食べ盛りの中学生の息子と小学生の娘。テレビからはにぎやかな笑い声が流れ、もうすぐ主人も帰ってくる。私は夕飯の支度の最中で薬味のネギを刻んでいた。その時電話が鳴った。ばあばから電話だよ。母からだ。ネギはもうすぐ刻み終わる。こっちからかけ直すって言って。大声で返答したら、間髪置かず息子が慌てた様子で台所に来た。ママ、じいじが倒れたって。すぐ来てほしいって。早く電話に出た方がいいよ。一瞬すべての音が消えたような気がした。急いで電話を取るとうろたえた母の声が聞こえた。お父さんが実家までは車で10分だ。私はとにかく落ち着くように繰り返し母に言い聞かせ、また自分にも言い聞かせながら実家へと向かった。そこで目にしたのは、横たわり意識のない父と蘇生を試みる救急隊の方々、そして青くなって震える母と、そのそばで立ち尽くす弟の姿だった。聞けば父はいつも通り大好きな晩酌を一口やり、そのまま倒れ込んで意識を失ったらしい。呼吸もなく心臓も止まっている。その後病院に運ばれたものの、結局一度も目を開けることなく、そのまま父は言った。去年71歳。我が家の電話が鳴ってからほんの2時間の出来事だった。悲しいというよりも、みんなあっけに取られていた。人一人が死ぬというのに、こんなに簡単なことでよいのか。これでは本人だって自分が死んだことに気づいていないかもしれない。本人でさえ自覚がないだろうに、どうして私たちが信じられるというのか。受け入れられるわけがない。しかし父の死は厳然たる事実なのだった。とにかく家に電話を入れないといけない。もう主人も帰っていて、息子から話を聞いただろう。作りかけの鍋の中身を見て、なんとか夕飯を食べたかもしれない。妙に冷静に考えを巡らせながら家に電話をすると、すぐに主人が電話に出た。思った通り、作りかけの夕食を3人でこしらえて食べたらしい。少しほっとした。父が亡くなったの。言葉にして初めて、ああ父が死んだのだなと思った。そして優しかったじいじの死を知って、子供たちがどんなにショックを受けるだろうかと胸が痛くなった。やはり駆けつけてきた娘は目を真っ赤にして泣いており、息子は口を前鎮文字に結んで、じっとじいじの顔を見つめている。慌ただしく動き回る大人たちの中で、二人は肩を寄せ合うように隅の椅子に小さくなって座っていた。私は母でありたかった。しっかりと子供たちの手を握っていてやりたかった。しかしその時、私は父を亡くした子供でもあり、肩を震わせて泣く母の娘でもあった。子供たちに声をかけてやる時間もないまま、私は父の葬儀の準備に追われることになった。葬儀の手はずが煩雑なのは、悲しみを一時でも忘れるためらしい。ややもするとみんなが不自然なハイテンションになりながら、一つずつ段取りは進んでいく。 そんな大人を子どもたちは精一杯フォローしてくれた。親類の小さな子どもたちの世話をし、着替えでも食事でも私の手を煩わせないよう、自分たちでできることは自分たちでやってくれた。特に息子は私の寝食を気にかけ、自分が口にするものは必ず私のところに持ってきて、食べなよ、おいしいよと勧めた。そんな子供たちに助けられて、いよいよ明日は出棺だという晩、娘が甘えるように抱きついてきた。私はハッとした。ごめんね、じいじがいなくなって悲しかったのに、ママは抱きしめてあげられなかったね。寂しかったよね、ごめんね。謝る私に娘は首を横に振り、ううん、ママの方が悲しいでしょ。だってママにとってのパパが死んじゃったってことだもんね。ママ辛いよね、と言ってくれた。自分だって悲しくて泣いていたのに、娘は私の気持ちを思い、私をいたわるために抱きしめてくれていたのだ。その時ピンと張り詰めていた心がふわっと緩み、悲しいのだけれど温かい涙が溢れてきた。ようやく私は静かな気持ちで父の死と向き合うことができたのだった。私がずっと守ってきた子供たちにいつしか支えられるようになるなんて思いもしなかった。けれどずっと同じように続く日々の暮らしの中で、子供たちは確かに成長し大人になりつつあったのだ。その手応えの頼もしさは少しばかりの寂しさとともに私に大きな喜びを与えてくれる。いつしか息子も娘も親になる日が来るだろう。その時、今の私と同じようにそばにいて心の支えになってくれる優しい子供たちに囲まれてほしいと心から願っている。以上です。